女も男もお金好き、おしゃれなライフプランはどいだけにお任せよ。あっち系こっち系ファイナンシャルプランナーのスカーレットどいことどいです。皆さんこんにちは。キッコラム楽しみに今回も待っていてくださったでしょうか。ねえ、10月もねそろそろ中盤にねなってきましたので、まあもう少しねなんか涼しくなるのかなと思ってたんですけれどもね、まあなかなかそうはいかへんなっていうような天気が続いてますよね。で、前回その前ぐらいからですね、消費税がアップしたということでね、その特集を人生は無駄遣い方程式としてはやはりここは考えなければならないなっていうポイントだと思ってねお話をしておりますけれども、皆さんそろそろ、まあ前回も言いましたけどもね、もう慣れてきました 10%、でもね最近慣れないのがやっぱりね、ここはエディで払った方がいいんかそれとも現金の方がいいかなとかっていうね、この差、前回お話ししたどっちだったっけとかって考えてるうちにね、まあ現金で払ってしまって、あ、しまったなっていうか、エディのチャージがなかったなとかっていうケースがありますのでね、まあここはねなんかクレジットカードとね、エディを直結させて、で、まあ現金チャージねすぐにできるようにすれば便利かなっていうふうには思うんですけれども、エディができたのかどうかのかなっていうのが微妙な、うる覚えなのでね、ちょっと調べてみなあんのかなっていうようなイメージです。はい、まあ皆さんはそういうことはないんでしょうね。まあ、ただね、あのスイカですね、あの、JR 東日本が発行している電子マネーですね、スイカ、あちらの方はオートチャージ機能をね、ビューカードでつけておりますので、ですからまあ地下鉄とかね、まあ、地下鉄というか電車に乗った時にね、1000円未満になると勝手にチャージをするという、まあそういう、まあ、便利さはあるんですけども、ただ気をつけなければならないのがね、どんどん勝手にチャージをするのでね、今月いくら払ったのかなとかっていうのが分かりづらいなっていうことにもなるので、チャージされたらちゃんとね家計簿につけとかないとダメやなということはあります。まあ皆さんはどうされてます？で、あ、そうそう、で今日は、まあ、今回ですね、前回ちらっとお話しいたしました、まあ、あの東京にね出張に行って、まあ、その時に新大阪駅でまあね、お土産を買った時に、あ、 8% にならんか、あの 2% ね、割引がなかったなとかっていう、まあ、そういうお話をいたしましたけれどもね、ただしね帰りにね一つねちょっとラッキーなことがあったんですね。まあ、そのお話を皆さんにね、今回はしたいと思います。でどういうラッキーなのかっていうことなんですけれども、帰りの新幹線でスカーレットドイとあともう一人と一緒にね、出張に行った帰り、もう一緒の電車で、まあ、車両で、座席指定してね、席を取ってたんですね。で、スカーレット通りはいつもね、なぜかこんなに必要じゃないやろっていうぐらいの大きなガラガラのカバンをね、キャリーバッグを持っていくんですね。何が入ってるのかっていつもよく言われるんですけども、あんまり大したものは入ってないんですけどね、なぜかバッグが大きいと。で、でっかいキャリーバッグを新幹線の中とかで持ち込んだ時にやっぱり一番後ろの席じゃないとね、起きづらい、まあ、特にあのまあねあの棚の上に乗せるのはねやっぱりどうしてもあの大きさが大きいと後でねあの下ろす時とかにねあのガタンとかってしちゃう可能性もあるので、まあそれでいつも後ろの席を取るようにしてるんですけどね。で後ろの席を今回も取りまして、で、新幹線ね、到着して、で東京駅から乗り込んだ時にあのさあ荷物置こうと思った車掌さんがね待ち構えていまして、あ、なんやろうと、 あ、ちょっといいですかとかっていう感じで、それで、あ、この席実はちょっとこういうところが壊れてしまってるので他の席を用意してるんですけれどもいかがでしょうかっていうことでね、新幹線の座席のところに、まあ、なんかまあ例えばお弁当を置いたりする台がありますよね。あの台の、片付けるところ、まあ、あの前の座席のところにカチッって止めますよね。でそのカチッってする、まあ、ネジって言わないですかね、うん、まあ、そのプラスチックの、ね、カチッとする部分が前の、乗られた方が壊したみたいで、これは壊れてるのでもうずっとこの開きっぱなしなんですよ。まああのね、台が、ずっと置きっぱなしのような状況になってると。でこれをさすがに不便なのでどうで、あのもう後ろの席ね、まあ後ろの席というか別の車両で用意してるのでいかがですかってまあおっしゃってくれたんですね。でなぜかね、あのまあ不思議なことにね、まあ一緒に乗った瞬間にまあちょっと時間タイムラグもあって予約を別々にしたんですけれども、もうなんか一緒のような形でもうね、あの思ってくれてたみたいでね、あの2人でちゃんと席を用意してますとかって言ってくれてね、うん、なんやろなんやろ、そんなことまでよくわかるなとかって、まあちらっとそこも思ったんですけれども、まあそれはさておきで、まあでも一番後ろの席から変わるときにね、真ん中の方の席やとか、またこのでかいキャリーバッグめんどくさいなと思ったりしてたんですよね。でどうしようかなとかって思ったんですが、あ、もしかしてここでこの席から移動してくれっていうことはなんか、あ、いいことがあるかもしれへんなっていう気がしたんですね、ちらっと。でまあまあ、あのまあ普通指定席ね予約をしてたので、まあまあでもな、なんかまあまあちょっとまあまあいいですよとかとは言っとこうかな、いいですよって言って、まあ別にとかって言ったんですけど、まああの2回ぐらいね、どうですかとかって言ってくれるんですね。でまあさすがにまあそれだけ言ってもらって、まあ確かに不便は不便だったんで、じゃあ、 あの席そっちの方に移らせてもらってもいいですかって言って一緒にね、予約した方と、2人でね、後ろの方の車両に行ったんですね。そうすると、あ、やっぱりなっていうのが、ね、グリーン車を用意してくれたんですね。でどうぞここに座ってくださいっていう感じで、あ、まあ、得したな、これでまあなんかゆっくり新幹線の中でもワインが飲めるなとか言ってね、2人でね、ワインを飲みながら帰ってきたという。そのワインもね、高級なワインじゃなくって、ね、さっき言ったのセブンイレブンでちょっと前日に買って飲まなかって持ってた 500ml で、300円未満のワインを、まあ、飲んで帰ってきたんですけれどもね、ちょっとここはね最後、あ、得したなっていう。この前はね、お話しした時は行く時に、なんやちょっと損したな気分だなっていうことでテンションが落ちてたんですけども、帰りはもうハイテンションになって帰ってきたという、まあ東京出張に行ってきたお話を、皆さんあんまりね、関係ないやろっていう、ね、イメージはされてると思うんですけれども、今回の聞くコラボは、ね、意外と得したなっていう話で終わりたいと思います。それでは皆さん次回もお楽しみに。さよなら。